世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
どうしたんですか？テンション下が低いですね。
いや、今日は珍しく岩崎さんのテンションが高いですね。
いやいやいや、いつも通りですよ。
何か影響があったのかな？
いいことは別に何もないですけど、いろいろね、考えることはありましたけれども。先週、そうですね。
今日も岩崎さんのガードバリバリですね。
ガード。
よろしくお願いします。
はいはいはいはい。いろいろね、イベントとかは行ってきたんですけど、
はい。
例えばね、バカリズムさんのライブのライブビューイング見たりとか。
あ、ライブビューイングってことは映像で見てる。
そうです。映画館の中で、まあ、他のお客さんと一緒に、はい、バカリズムさんのライブが、今、先週かな ?5 日間ぐらい、草月ホールというところでやってたんですけど、それを生中継して、みんなで一緒に見るみたいな。
お
企画は。
最近なんかその、はい、爆笑問題のタイタンライブとかもそうだけど、はい、そういう映像で、何いろんなところで見るっていうのが増えてるんですかね、はい、
やっぱりまあ草月ホールとか、まあ、会場いくらチケット代増やしたとしてもね、確か今回6000円なんですけど500人ぐらいしか入れないので、うんうん、まあ他にももちろん見たい人はいて、バカリズムさんクラスだと即日完売だったりするので、全チケットね、
値段ってどれぐらい違うんですか？
3000円でした今回は。
実際草月ホール行くと
6000円。
ああ、じゃあまあ半額にはなると、
ね。で、まあまあまあ映像も良かったし、遅延もなかったので、まあ会場の空気感以外はほぼほぼ、その、お笑い を見に行くっていう意味では、全然遜色ない体験だったのかなとは思ってるんですけど。
ちょっと細かいけど、はい、映像っていうのは、はい、その、草月ホールの映像ってことなんだよね。
というと？
あ、いや、つまり草月ホールで笑ってる人たちもいるわけじゃない。
はいはいはいはい。
その感じは映像越しに伝わってくるわけ？
もちろん。そうなんです。バカリズムの、ステージ上の映像を、はい、まあもちろんそれね、いろいろ、カメラとかリアルタイムに切り替えて、アップになることもあれば、はいはい、弾いてみることもあるし、お客さんちょっと映ることもあるし。
カットは考えて、はい、まあ、近くで撮ったり、はい、まあ、映像の時は映像だけ出たりとか、そういう感じになるんだろうね。
そうですね。だから、ライブとしても初日の収録ではなくて、2日目か3日目ぐらいですね。だから1回パターンとかやって、もちろんリハーサルもやってらっしゃると思いますんで、それを流れとして理解した上で、こういう価格で順番でやっていこうみたいな決めた上で多分やってると思うんですけど、ちょっとね、ただね、ライブビューイングで一部本当に荒探しみたいなことになりますけど、はい、画面上というか舞台上に、バカリズムさんが歌ってる歌詞が投影されるところがあったんですけど、
はいはい、
そこはバカリズムさん自身のアップになっちゃって、結構ね、その歌の歌詞の、ルビみたいなので、はい、ちょっと面白いことをバカリズムさんらしいことをやってるんですけど、それがちょっとね、はい、見えなかったりしたところが何シーンかあったのは、
細かいダメ出しだね。
ちょっとね、もうちょっとできなかったかなと思いますけど。
それはあれでしょ、多分、ツイッターがなんかで後でチェックをして、うん、荒探しをしてるってことだよね。
ツイッターいやいや、普通にリアルタイムで見せてですよ。
見てて、それは、わかんないでしょ。
いや、わかる。映るシーンと映らないシーンがあるんですよ。だからずっと歌ってて、歌詞がずっと画面、舞台上に投影されてるんだけど。
切り替わって、はい、出てるときは、あ、それそれ、あ、もっと続きみたいのに、あ、変わっちゃったみたいな、そういうことが。
そこはアップじゃないだろうって、別にそこでバカリズムさんの表情を撮ってもしょうがないだろうみたいなのがあったりするんで。
うるせえ客だな、本当な。
そこがね、唯一もったいなかった。でも他は全然遜色なくって、行ったことありますっていうか、見たことありますライブ映像って。
その、ビデオ上では見たことあるんですけど、はい、まあ、だからそれに近い感じだよね、きっとビデオで見る感じに近いんだろうね。
そうですね、いわゆるその映像がよく合間に入るじゃないですか、あの映像とかはもう映像がそのスクリーンサイドいっぱいになる感じ、弾いてみるっていう。
だからそのなんか不思議なのは、はい、お客さんがいるビデオ映像をみんなで見てるっていうのがとっても不思議な感じ、
うん、なんかね、そこら辺結構うまい感じにしてて、最初その、うん、この放送というか生中継が始まる前は、はい、観客席のちょっと後ろあたりから映すんですよ。
ほうほう。
それってその延長線上に普通の映画館のお客さんがいるから、
ほうほう、
まさしく感覚としてはそこにいるお客さんの一部として見ているような感覚になれるんですよ、仮想的に。
あ、じゃあもうパブリッ ックビューイング用にやっぱちょっと構成されてるというか、はい、
なんだと思います。普通の DVD だと多分そういう撮り方あんましないんじゃないかなと思うんで。
なるほど、
そこら辺うまくその導入とか、ね、もちろんそのここも結構あれなんです。普通に、映画館の中に入った時にはちょっとまあ薄暗いぐらいなんですけど、
はい、
舞台ってまあ大体その暗幕する、完全に、真っ暗になって始まったりするじゃないですか、
はいはいはい、
それに合わせて映画館内も真っ暗になるんですよ。
あ、じゃあタイミングも合わせてく
る。そこら辺の調整も映画館側でやってるみたいで、
そうなんだ。
まあ、ライブビューイング専門の会社が今回今スタッフっていうか あれとして入ってらっしゃるんで、そこら辺もなんかノウハウ蓄えまくってやってらっしゃるんだなってのちょっと感動しましたね。
なんかまあそのビューイングっていう概念が、
はい、
まあ、事実上増えてるからそうかなと思うけど、
はい、
だんだんこういうのが増えていくと本当こうバーチャルな世界が作られていくよね。
な、結構一つのゴールな感じにしますよね。 VR 的な、まあ、VR も多分先もあるんだろうけど、確かにそうですね。
初音ミクのライブとかさ、
はい、
もう、まあ、まあもちろん会場はそれはリアルと VR AR が融合してるってことだけど、
はい、
それがほら全国各地で同時でできちゃうみたいなこととかありえるわけじゃないです
か。全然ありえますね。
そうだよね、
はい、
でだって今の演出で言えば本当にただ手だけちょっと出てくるとかさ、
うん、
手要員だけがこう全国にいてやるみたいなこととかも、
はい、
多分可能だったりするわけじゃない。
そうですね。
でそれがまあバーチャルでできるなら もっと簡単にできちゃうわけだろうし、
うん、
なんか本当になんかほらよくアニメとかである日本世界中継みたいなこととかがさ、
はいはいはいはい、
できちゃうかもしれないよね。
全然できちゃうし、それがまあ遜色なくてか、それが当たり前になってくるっていうのがこれから先にもしかしたらね出てくるかもしれないですね。
しかも笑いが取れるんだもんね、それで十分に。
いや全然面白い。まあガリさん今回イマージュかっていうテーマだったんですけど、うん、まあ、イメージっていう言葉にそのまつわるネタもう全部僕終わった後にメモ取りまくりましたけど、
はあ、
すごかったですね。素晴らしかったですね。
そうですか。さあ
池田さんどうですか先週1週間。
先週はそうですね、何してたかもう全然思い出せないんですけど、
はい、
とりあえず主戦場は見に行ったよ。
お来ましたか。もうね、いろいろ語りたいことはあるんですけどね。
で、まあ、今週の、ね、
はい、
ラジオ、
はい、
どんな風にしていこうかっていう、まあ、プランもあるわけですけど、うん、ちょっと主戦場の扱いだけここでちょっと聞いとこうか。どうする？
まあ、タイトルをこう表に出さなければいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。タイトルをそのテキスト上の、うん、ところに出さないで紹介すればいいかなと思ってるんですけどね、うん、
いやこれさだまあ、ちょっとあえてここで喋りますけど、
はい、
そのなんかこうさ、どう扱ったらいいか難しい問題っていうのが世の中には最近多くて、
うん、はい、
つまりなんかこうまあ何でもそうじゃないですか、
うん、
なんか大阪の方のテレビ局であった某コーナーが、
はい、
まあ、セクシャリティ云々であったみたいな話とか、はいはいはいはい、
ありましたね、
うん、でまあとにかくその何マスコミはもともとそうだったけど、
うん、
そのツイッターみたいなそのなんていうかな、ものすごくこう事実云々ではなくて、
はい、
事象として、
うん、
拡大しちゃう機能のものが増えてるから、だからなんていうかその事実かどうかとか問題性がどうかとかじゃなくて広がってるかどうかっていう風な、
うん、
そういう風な要素があるんだなと思うと、
うん、
なんかまあすごくこう違う観点で物事を喋らなくちゃいけないっていうか、
うんうんうん、
なんか広がることの怖さってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それが悪いこととかいいこととか、
ね、うんうん、まあ、いろんな人にね目についたりとか、はい、
そうでも一方でさ、
うん、
全然切り離されるけど、
うん、
いろんな人と喋りたいなって気持ちもある、
もちろんもちろん、
だってね自分と認知が同じ人たちで喋ってるって気持ちはいいけど、
うん、
なんか不思議っていうか、むしろその方が嬉しいっていうか特別なことだから、
うんうん、
だからフラットにいろんな人と話せる方がいいなっていう気持ちもまあするんですけど、
うん、
いざそのマスコミ通したり、まあツイッターとかっていうのを通していくと、 自分の声がどこに届いてるかも全然分からなくなっちゃって、
うんうんうん、
って思うと、うん、もうこのラジオやめますってことになるんですけど、
え、
いや大げさに言うとね、はいはい、そうなっちゃうから、
うん、
どうしましょうかね。
いやだからあえだとりあえず聞いてる人に届けばいいかなと僕は思ってるんですよ。で今回の、はい、僕もツイッターツイートタイトルあえて伏せてしましたけど、で、まあ、
そう、あの辺もね、はい、聞きたいけどどう聞いたらいいかよく分かんないんだよね。
聞きたいってのは、
いや、あの、なんなのあれはってことを岩崎さんに聞きたいんですけど、
はいはいはいはい、
それを聞くってことは、うん、つまり岩崎さんの意図に反するんじゃないかって気がする。
ああ、そういうことですか。全然あの聞いていただくっていうか、普通にあの DM くれた方とかもいたので、はい、それは全然、はい、
その辺のことの話せる範囲を、はい、じゃあちょっと聞いてもいいかな。
はいはいはい、
はい、じゃあそれは後で聞く。
あ、後でやるんですか。
今週聞きます。
今週、はいはいはい、じゃあ今週の流れを決めていきましょうか。
はい、
はい、
流れを決めるところまで今喋れます。
はい、
あ、そうなんだ。
どんな感じでいきましょうか。
ね、今週はね、はい、まあ、先週のニュースを1週間、はい、まあ、ご紹介するというところから始まって、
はいはい、
今週のイベントね、
これなんか名前つけます。種助じゃなかったでした
っけ。種
助、種助、
はい、
その前は種ニュースですよね。
種ニュース、
種ニュース、種助、
はい、
はい、
しょうもないけどね、
はい、
で、岩崎さんいつもの週刊ドラマ語り、
はい、これどうしましょうか。
今週は何を、岩崎さん、
なんか池田さんもともとあったんでしたっけ、話したいことが。先週予告で。
一応僕はね、はい、まあ、BS でやってる、
はい、
山田太一が脚本の、
はい、
TBS で昔、昔ったって35年ぐらい前らしいんですけど、
はいはいはいはい、
思い出作りっていうドラマをちょっと見まして、
はい
はいはいはい、これがね、
うん、
まあ面白くて、
はいはいはいはい、
まあ、もちろん時代感もあるわけなんですけど、うん、あの、まあ、3人の、働く女の人が出てきまして、
うん、
その女の人たちが、うん、まあ、ある、まあ、ちょっと詐欺っぽいのに引っかかるところから3人が、まあ、コミュニケーションを取り始めるってとこなんですけど、
うんうん、
あの、まあ、3人の女性が、あの、どう生きていくかってことを描くっていうのは、
はい、
まあ、ちょっと前に結構流行ったような、うん、まあ、群像若者劇みたいなのあったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういうものの走りだとは思うんですが、
はい、
まあ、このなんていうか生々しさみたいなものがすごく面白かったんで、
うんうん、
でそれに合わせてですね、なんか最近おしんとか、
はいはいはいはい、
あと、あの、まあ、それも昔の、結構昔の、漫画道っていうテレビ、
うんうん、
NHK のドラマ枠であった、
うん、
あの竹本隆之が主演の、うん、漫画道って、あの、藤子 A 不二雄先生が書かれた。あ、そうですね。
はい、
あ、藤子、はい、藤子 A 先生ですね、
うん。
の書かれた作品のドラマ化とかも見て、ちょっと懐かしいドラマっていう枠組みで捉えると、
うん、
なんか、はいはいって思うんですけど、
はい、
これ意外とこれは見とく、まあ、見とかなきゃっていうと大げさだけど、
うんうん、
発見があるみたいな、
うんうんうんうん、
話はしたいなと思います、
ね、なるほど、
はい、
僕はそうですね、週刊フジテレビ批評が、まあ、先週見逃してるんですけど、一番新しい回で、はい、なんかドラマの話してたんで、はい、そこら辺から、
はい、
なんかドラマをこう何ですかね、評することというか、
おうおうおう、
ドラマをおすすめするドラマについて語ることについてちょっと考えてみたいかなとは思ってるんですけどね。
はいはい、ありがとうございます、うん、さあ、そして次、はい、思っちゃったですね、
はい、
今週も、岩崎さんのツイートを晒し物にするという、ね、うん、
はいはいはい、
もう本当にすぐ僕も本当にお詫びしなきゃいけないんだと思います。
ここでじゃあさっきの主戦場の話とかしますか。
いいですか。
はい、全然あのタイトルと、タイトルに主戦場というタイトルを入れなければいいと思います。
そこよね、その辺がどういう感じなのかってこと、
はい、あ、そうですね、そこら辺も含めて、
まあまあちょっと話しながらそういうことがね、
はい、
分かるとなんかいいかもしれません、はい、さあ、そして、30分読書です。
僕最近そのまあ、漫画最近じゃねえな、先週から今週にかけてすごく漫画を読んだので、そこら辺からおすすめのものをちょっとご紹介したいなと思ってます、はい。
なんか読書初心者とか言ってるけど、どんどん怠惰になってんじゃねえかって気はします
が。読んでるんですけどね。なんかいくつかのちょっとパターンをまず最初に出したいと思ってて、 前はリーフレットだったし書籍だったし雑誌だったしっていうのがあるので、今回は漫画で、次回はちょっとウェブメディアのねものを持ってこようかなと思ってます。
いいんだよ、もう自分の情熱のままにやってくれれば。
いずれ戯曲とかも持ってこようかな、エッセイとかね、はい、
30分で読めんのかね。
はいはい、読めます、読めます。
そこは大丈夫です、
大丈夫ですってことなの。漫画なんで大丈夫です、
はい、ちょっとはい。さあそして、野良大学です。今回は、
はい、
ちょっと時間割1個考え中なので、うん、その話をしたいと思います。
時間割、はいはいはい
はい、はい、さあそして岩崎さん何かありますか。
先週ちょっとまあイベントリポートということで、ね、
はい、
サウスバイサウスウェストっていう、まあ、アメリカの有名なイベントがあったので、はいはい、そこでの話をちょっとできればなと。
それのレポート会とか報告会みたいなものを、はい、聞いてきたところかな。
そうですそうです。
はいはい。
かな。
うん。気になるね。僕も何度も報告会を行ってるけど、
はい、
全容がつかめないし、
はい、
あとその、うん、見るポイントがね、その、はい、まあなんていうかこうスタートアップ的なビジネスとしての視点もあれば、うん、まあそのなんていうかイベントというか、
はい、
まあ、音楽とか映画みたいな方向性もあったりして。
うん、
今回はどっちかなみたいなこともちょっと気になりますんでね。
うんうんうん、はいはい。あとなんか名探偵ピカチュウの話とかしたいですけど、見ました？名探偵ピカチュウ。
名探偵ピカチュウ見てないけど、なんか形上だと結構あの論議を読んでるよね。
論議というと？
いやだから僕まだ見てないんですけど、
はいはい、
あのまあ、いろんなレビュー見るじゃないですか。
はいはいはい、はい、
ちょっと多分見ない感じがしてちょっとレビュー
見ちゃって。マジですか？見た方がいいですよ。あれはね語るより見るですよ。
そうか、はい、でね見るとやっぱこれいいや、もう喋じゃ あの主戦場のとこで喋ろう。思っちゃったね、思っちゃったね、喋りましょう。
ちょっとテンションどうなるか分かんないですけど、はい、はいはいはい、
わかりました。
はい、
はい、そして、もう一回ね、振り返って反省をする細動きもやりますの で、うん、ですね、お聞きいただければと思います。はい、はい、ということで、うん、
はいはい、
ちょっとあのどうなるか分かりませんけど、
うん、
とりあえず今週も頑張って収録するぜ、
イエ
ーイ、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
で、岩崎と池田の種ラジ、収録スタートです。